1月23日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、A 六助の青春時代をやっておりました。
はい、
ね、そして戦争が終わります。で、A 六助が疎開していた信州の上田中学校から東京の早稲田中学に転校します。はい、しかしもう貧乏でうちね。
そうでしたよね。
で、お父さんお寺の住職だけど、闇物資も買うなという厳しいので、
うん、
だから A 六助は当然アルバイトに背を出すと、
はい、
アイスクリーム売り、宝くじ売りとか、うん、まあスタンダードのアルバイトもやったけども、だんだん飽きると。そして
そうなんですね。
でこうなりました。
続いてしたのが人形町の下駄屋の売り子であった、
うん、
吉町の芸者衆相手に下駄を売った、
うん、
下駄屋のアルバイトは1年間続けた。
これ楽しそうだもん
ね。そうですね。その後三越劇場の照明係などもした、
うん、
昭和24年早稲田高校に進学してからも金箔工場、ネオンのデザインなどありとあらゆるアルバイトに明け暮れた、
うん、昭和24年というとオラが生まれた年です。
そうでした、
ええ、
アルバイトの合間を縫って上野の鈴本などの寄席にも通った。鈴本では毎週日曜日の朝、若手の落語家を集めて落語の勉強会が開かれた。彼はそれにも参加した。生まれ育ったところが浅草である。落語やミュージカル、映画にうつつを抜かす環境が揃っていただ
ね。
SKD 松竹歌劇団にも通い詰め、舞台装置を書き写すほど熱中した。戦後の娯楽のない時代に親しめる娯楽といったら芸能しかなかった
でしょうな、うん、
映画はこの間早稲田大学の大熊講堂で胸をワクワクして聞いたものが2つあった、
うん、
総大生である小沢昭一が主催する落語研究会主催の落語会と、
うん、
同じく総大生中村八大のピアノの演奏であった。
うん、
そんなこと大熊講堂でしてたんです ね。中村は天才ジャズピアニストの名を欲しいままにしていた大スターであった。シックスジョーズというバンドで演奏していた。大熊講堂は扉が吹っ飛んでしまうくらいいつもびっしり超満員であった。
うん、
A は特に中村のステージを見ながら、あんなにきらびやかな大スターとは口を聞くこともできないだろうなと思っていた。後に A と中村は作詞家作曲家としてコンビを組み、大ヒットメーカーコンビとなるが、それまでにはまだまだ A の成長を待たねばならなかった。 A は芸能に熱中していたので小遣いはいつも使い果たしていた。
でしょ、うん、
月謝もたまった。腹はすきっぱなしで風呂にも行かなかったA はある日早稲田高校教員室に呼ばれていった。先生たちが集めた金を A に差し出していった。
A 君、これで風呂に行って床屋に行きなさい。
つまりそれほど不潔で異様な匂いを放つ少年だったのであった家はラジオも買えない状態であった。そこで A は電気屋から部品を買い集め、自分でラジオを組み立てた。
どうしたんだね。
そのラジオで一生懸命聞いたのが彼のデビューのきっかけになる NHK ラジオの日曜娯楽版であった。日曜娯楽版は演芸と音楽によるバラエティ番組として、三木鳥郎とそのグループが出演。世相風刺の冗談音楽が人気を博した。ジャランジャランという鈴の音が鳴ると、三木のり平の日曜娯楽版と連呼する声がオープニングで始まる。この番組は痛烈な社会風刺番組として、占領下の時代に一服の清涼剤となった、
うん、
A の友達に日曜娯楽版のコント投稿家がいた。彼がアルバイトに明け暮れている A に教えてくれた。
コントが採用されると1本300円になるんだぞ。え、300円？
A は驚いた。宝くじやアイスクリーム売りなど少しでも金になるアルバイトをやってもせいぜい日当200円は越さなかった、
うん、
大人たちが1日働いて240円、いわゆるニコ四と言われた時代であった、
うん、ニコ四ってね、和江さん知らないだろうけど、当時ね、ニコ四ってなんか最低賃金労働者 のことを2個4って言ったんですよ。
そうなんですね、うん、
コント1本で300円、体を使わなくてもいいし、こんな楽なアルバイトはないな。
A は早速コントを書き始めた。昭和25年、早稲田高校2年生の春であった。実家である西尊寺の近所には話し家や浪曲家が住んでいた。彼らの芸は小さい頃から見ていた。上野の鈴本にも通い、多少勉強したこともある。彼は気楽に小話という感覚でコントを書いた。すぐに入選し、日曜娯楽版で放送された。まもなく300円が送られてきた。A は改めて思った。
物を書いて人工もらうなんてこんなに楽なもんかと。よし、どんどん書いて送ってやるぞ。
コント1本300円、大変な魅力であった。彼はコントを書きまくっては投稿した。投稿は少なくとも半分は採用された。ある時は放送されたコントの7割が彼のコントであった。
これもしかしたら俺はコントの天才かもしれんな、
などと一人で有頂天になった。しばらくして A のもとに一通の地図入りの手紙が届いた。トリロー文芸部からのものであった。トリロー文芸部は三木トリローが主催する放送作家グループで、 A が投稿していた日曜娯楽版の作家グループであった。手紙には、
投稿家としてではなくてコント作家になりませんか、一度事務所に来てください
とあった。 A にとっては渡りに船であった。同封されていた地図を片手に、早速市ヶ谷の三木トリローを訪ねた。そこには三木をはじめ、上吉拓郎、野見正彦、工藤正夫といった放送作家たちがいた。 A が姿を現すと、三木が思わず声を上げた。
え、 A 君って君なのか。
A が大人びたコントを書いていたので、三木たちはまさか A が高校生とは思ってもみなかったのである。 A は元気よく言った。
A 六助です、一生懸命やりますのでよろしくお願いします。
A は非常に若かったせいもあり、ミキに可愛がられた。 A はそのままずるずるとミキ家に居候するようになり、ミキ家から早稲田高校に通い始めた。 A が家に戻らなくても、父親と母親は全く何も言ってこなかった。A は日曜娯楽版を中心に仕事を始めたが、トリロー文芸部員とは言ってもまだ学生アルバイトに過ぎなかった。しかし仕事はハードであった。日曜の夕方、夕刊が配達される前に新聞社から直接夕刊をもらってくる。時事問題や事故などにさっと目を通す。いくつかのネタをそこからピックアップすると、猛烈なスピードでコントを書きまくった。本番は夜の9時だ。それまでに書き上げなければならないから大変であった。文字などめちゃくちゃであった。本番までついに間に合わず、NHK のスタジオに行き、1枚書いては私、1枚書いては私という離れ技をやってのけたこともあった。
うん、
そうして昭和25年はあっという間に過ぎた。A は生まれて初めて充実した日々を過ごすことができた。昭和26年4月、A は早稲田大学第二文学部史学科国史専攻に入学した。
ひょっとしたら放送で飯が食えるかな？
という思いが胸をかすめながら、歴史の教師になろうという気持ちがまだあった。父親の忠よりも、昔は歴史の教師になりたかったらしく、息子に勧めた。 A が早稲田大学に行こうと思ったのは、歴史教師になろうということもあったし、父親がやはり早稲田 OB であったということもあった。それに都電の停留所が西尊寺のすぐ前であった。都電に乗ればまっすぐに早稲田まで行ける。しかしすでに5年間中学高校と早稲田に通学していたので、いい加減飽きてもいた。A は相変わらず家には寄りつかず、三木宅から大学に通い続けた。昼間は図書館でひたすらコントを書き続けた。夜になると授業に出る。
うん、
時間になりましたので、ね、この続きはまた来週に続けますが、
どうなっていくか。
この時代生放送なんですよね。
だよね。
放送は全て、うん、
大変だ。
録画録音ということではなく、
うん、
はい、それではプラスワンに行きます。
今日のはね、はい、あ、ミケです。はい、
ミケでヘンリー・ハッセイ君、 I'm Henry Ace I Am、 そしてシルエット。